67祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の御言葉で私たちを祝福して養って力強く主を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。セラ。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。
どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださいますように。これは民数記6章ですね。民数記6章、アーロンがその子らにつけて、この民を祝福するように、このような祝福ですね、祭司の祝福。23節から見ましょう。6章の23節。
アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。
じゃあここアーロンがイスラエルの民を祝福しますね。このように祝福しなさい。と主の名に、私の名に、名でイスラエルを祝福しなさい。主の名、三位一体神様ですね。24節には、主があなたを祝福し、あなたを守られますように。これ父なる主です。父なる主だから、父なる主は私たちを守ってくださる、守るために、この主の名によって祝福しなさい。25節には、御子イエスキリストの恵みですね。今は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛。だからこの守られるということは愛ですよ。愛ね、父の愛。この主イエスキリストの恵み、恵みは私たちの身代わりになって死んでくださった主の生贄ですね。これが恵みです。だからこの代わりに死んだと、贖いですね、贖い、それが恵みです。だからヤウェイルエですね、ヤウェイルエ、私の身代わりになった、備え物になった。またヤウェイラッパ、私たちのために打たれた、病を背負った、これが主の名前です。主は私たちを勝利に導く、ヤウェニシ、このような名前です。また26節には、これ聖霊ですね、聖霊が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。この父の愛、イエスキリストの御子、イエスキリストの恵み、御霊の交わり、御霊との交わりによって私たちは平安を持ちます。このように、旅では祝福をした、旅ではなくて67編は祝福してるんですね。どうか、 神が私たちを憐れみ、この愛ですね、父の愛、それを祝福し、御子を私の上に照り輝かしてくださるように、だから恵みですね、祝福し、恵みで祝福し、御子を私たちの上に照り輝かし、平安です、シャローム、交わり。二節を見ると、それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。これが三位一体神様の祝福が救いですね、私たちの救い、主の愛、父の愛、その父の愛を、父の心が子に、この心が父に、父の愛が私たちに現れたのは十字架の恵みです。十字架の恵み、水と地、それを聖霊が私たちの中で証しをする。それで私たちが父の愛と御子イエスキリストの恵みを受けて平安になるんです。救われた平安、彼が御救いが全ての国々の間に知られるため、神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこそってあなたを褒めたたえますように。これは私たちの宣教ですね、宣教。宣教によってみんなが、この福音を聞くんです。だからこの福音を述べ伝えることで、国々が全部主を褒めたたえる。だから福音、神の愛ですね、また父の愛です。神は父にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子イエスを信じる者一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという、その福音です。この福音を私たちが述べ伝える、そのことでこれを聞いた人たちが神の愛が分かって主を褒めたたえる、主の恵みが分かって主を褒めたたえる、聖霊の働きに感謝して主を褒めたたえる、国民は喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、他の国民を導かれるからです。で、公正は福音ですね。私が死ぬそのところに悔い改めようとして代わりに払うんですね。テテレスタ、払うんです、代価を払う。それが公正だと言うんでね、罪の報酬は死です。だから生贄が死んだんですね。イエス様が死にました。代価を払った、買い取られた、私たちを買い取った、これが公正です。4節を見ると、血はその産物を出した。骨折したか、神を、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこそってあなたを褒めたたえますよ。あなた、血はその産物を出しました。神は私たちの神、私たちを祝福してくださいますように。昨日も言ったように、私たちの魂が恵まれると、この地の産物が恵まれる。だからこの私たちは中間管理者ですよ。天の父、御子イエスキリスト、御霊と私たちが交わって、私たちの口が許しと祝福を述べるんですね。そしたら地が全部潤って産物を出します。 ある農場でね、このモーツァルト、ベートーベンの音楽を流す。そうすると農場にある果物がよく成長するって、まだこの球、この乳を出すその牛がこれがよく出すようになるって。だからこの農場の人がね、この自分の植物動物を祝福する。そうするとよく全てが成長する。私たちが地を祝福すると地がよく産物を出します。どうしてこの自然が茨とハサミが出たんでしょうか。これは人間が善悪の知識の木の実を取って食べて悲哀の芽が芽で生じたからです。だからもう喧嘩ばっかりする父とアダムとエヴァがね、以前はもう全部愛の芽で見て、こう互いが愛し合う。そしたらその周りが全部祝福されてエデンになってる。しかし二人が喧嘩ばっかりするんだよ。これが違うんじゃない、あなたも違うこのように指さしてる。だから神様が神様ではなくて彼らがね、恥ずかしい部分を自分の努力でこう腰の覆いをしていた。しかしこれが長くならない。そよ風が吹くとこれが枯れてしまう。また批判が始まる。それね、そうすると子供たちがもう苦く思いで、傷ばっかり受ける。環境も良くない。全てが破壊される。だから私たちがこの福音を受けて祝福を学んで、アブラハムの祝福を受け、まあこのアロンの子らのようにね、私たちは王である祭司ですから、全てを祝福する。そしたら周りが全部祝福されます。だからね、教会が入っているところは周りが全部祝福される。この教会が入って最初イオンモールが建てられたけど、最初はダイヤモンドシティでしたね。ダイヤモンドシティ、これがイオンモールに変わったけど、東洋で一番大きなショッピングモールがそこにある。まだ首都高速道路の上がり下り両方がすぐ前に出来上がったり、これ偶然じゃない。このね、老人ホームもここは10メートル制限があったのに、そこはもう何階なの今。本当不思議だね。私たちよりもっと高いのに。いや、とにかくこういった地域がね、全部祝福されてる。神の教会が入るとみんなが周りが祝福される。なぜ私たちが祝福の祈りをするからよ。魂が恵まれ、全てが恵まれ、健やかになる。神が私たちを祝福してくださって、地の果てがことごとく神を恐れますように。主が私たちを祝福すると周りがね、恐れるって。主が生きてるんだ。だからクリスチャンが祝福されるのは当然よ。ペデロとね、そのペデロの友達の船がね、イエス様と出会って、この 船が2隻船が沈むそうになった。ペテロがいやこれは人間じゃない、恐ろしい。それで非礼をして、主よ私は罪深いものです、私から離れてください、あなたは後で人を取る漁師にする。それでペテロが一回説教で3000名が救われ、その翌日また説教すると5000名が救われ、人を取る養子になる。神様が私たちを祝福すると、私たちが祝福されると、周りがね、ああクリスチャンになると祝福されるんだ。ハレルヤ。不思議にね、クリスチャン教会が入ると祝福されるけど、カトリックが入ると民になる、ね、みんな貧しくなる。南米とかもう全部カトリックが流行ってるところ、フィリピンとか、これは宗教行為だから、宗教、人間の努力、三位一体神様の恵み、それが来ない、人間の努力だけよ、カトリックは。だから皆さん、父なる神様は私たちを御子イエス・キリストを与えるほど私たちを愛しておられます。御子イエス様はこの父の心をもらって十字架で私たちの代わりに死んでくださった。それを御霊が私たちにそれを与えて、来よ安心しなさい、あなたの罪は許された、あなたは癒された、あなたの呪いは祝福に変わる、このように言われる。だから平安がある、ね、平安がある。じゃあ三章に行きましょう。一節から、
私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。
うん、このどんなに 愛を与えたか、父は愛、神は愛なり、愛です。二節、
愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。
じゃあこの今私たちはもう救われたばっかりで、救われたばっかりの人から神の子だと言われるね。しかし私たちの後の状態がどんなふうに成長するかわからないけど、一つ分かっているのはキリストの姿にこう似ていくんだということよね。失敗もあるよ。私もね、長く主の性格に似るように祈ってるんですけど、ね、昨日怒ってしまった、腹を立てた後で私がびっくりしてる。うちの家内もねびっくりしてるけど、私はこの軍隊の教育があったからね、人が遅れるのとっても耐えられない。なぜかというと命が行ったり来たりしたから、5分待機場ということがあったんですね。この北朝鮮のスパイが現れた5分で全部武装して出なければならない、いつもビリビリビリビリ、それがあったんです。短期の性格もあったけどね、そこまでして軍隊から出たら もう 平凡な話でもね、うちの家内は泣くんですよ。私の言葉がきつい、うん、それでね、まあ以前南区で住んでる時のうちの家内がちょっと遅れたり5分ぐらい遅れたら私一人で車で行っちゃう。だからね、家内が教会の近くに、牧師館があればと祈った結果、もうすぐ歩いてすぐできるように 主がうちの家内の祈りを聞いてくださった。三節、
キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします、
うん、このように私たちも自分を清くしようとするんですね。キリストの現れた時、まあ成長こう似てるその部分が成長なんですけど、それぞれどれぐらい成長したかは全部それぞれ違うけど努力はする、うん、救いは努力で救われるんじゃないよ、うん、主の恵みによって救われるけど、うん、私たちは成長というものはね、訓練が必要。訓練、経験の訓練、毎日繰り返繰り返繰り返する訓練というもので成長する。4節、
罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです、
うん、じゃあこの罪罪罪というものが書いてありますね。律法に逆らうことが罪だとですね。この律法というものは何か、律法は愛ですよ。愛、神を愛しなさい。第1の戒め、第2の戒めは、私があなた方を愛したように隣を愛しなさい。これが律法ですね。律法の完成。だからこの律法は何か、三位一体神様が私たちを愛したんです。父の愛が御子イエス・キリストの恵みによって私たちに来て、御霊によってそれが交わりができたんですね、うん、このように愛されたのなら私たちが愛して、私があなた方を愛したように愛しなさいということですね。これが律法の全体ですよ。律法を犯すのが罪だと、ね、発生す、
罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです、
う
ん、
この罪のうちを歩む者は悪魔から出た者だと。歩むということね。歩む、私たちが歩むということができないのよ。人を憎み続ける、それができない。これを保つ、復讐、その思いをずっと保つことは不可能だと。なぜで精霊が交わっておられるから、これができない、不可能、けどこれがずっと歩む、保つというもの、それは悪魔から出たと、悪魔の仕業だと。救世主、
誰でも神から生まれたものは罪のうちは歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです、
うん、この神の種、神の種、 イエス・キリストの福音、この三位一体神様の形ですね、聖霊の、だから霊が私の霊に、語るんですよ。あなたは神の子だよという、これが神の種です。種、それが御霊の教えですね、交わりですね、その聖霊の教え、それがある人は罪のうちを歩むことは不可能、出世す。
そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです、
だから兄弟を愛さない、義を行わないその者、私たちが失敗もありますね、カッとなって怒ったり、何かをこの自分の見解をこうぶつけたりするとき、ペテロのようにイエス様を三度否認したりするんです。けど聖霊の種があるから、神の種があるからね、御言葉、聖霊の働き、教え、それがあるからすぐ悔い改めるんだよ。それで変えられる。ダビデがそのように罪を犯した後でナダン預言者の言葉を聞くやいのよ。すぐ悔い改める。これ神の種があるから、霊が生きてる、だから聖霊が語ってる言葉を反応する、それで神の子と悪魔の子がこう分かれるって、悪魔の子は絶対悔い改めがないのよ。全部自分が正しい、じゃあジーセス、
互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えです、
この初めからの律法はこれですよね。互いに愛し合いなさい。12節、
カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。
だから最初からこの神の愛が示されたと、彼らを動物をほふって、彼らの王位をこう永久に、恥ずかしくないように腰の掛けをしてあげましたね。これが最初の戒めですよ。だからこのように動物が死んだように、あなた方が互いに愛し合いなさいということが最初からあった。カインもそれを受けました。しかしカインはアベルを殺したんですね。同じお腹で出てるけど違うね。カインとアベルが出るし、エサウとヤコブが出る。同じお母さんのお腹から出てもこんなに違うよ。13節、
兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。
だから私たちが死から命に移されたと、それを分かっているのは自分の中で兄弟愛があると、だから兄弟愛は命よ。トルストイの愛があるところに神がおられるという短編小説もある、この愛が重要よね。兄弟愛が自分の中にあれば、私は命だ、命に移されている、天国にいるということが分かる。けど 兄弟が憎くてたまらない。今地獄に行ってるんですよ。まだ移されてない、そのことですね。兄弟愛、中古セス。
兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。
だから皆さん、永遠の命をはっきり手をつかむように分かるんでしょ。自分に永遠の命があるかどうか、永遠の命の正体は何でしょう。兄弟愛ですよ。兄弟愛、それがあれば、ああ私に命があるんだ、神がおられるんだ、もう愛さない、許さない、これずっと持ち続ける、これは死の世界、地獄です。地獄と天国を自分がキャッチできる、このように分かる。永遠の命は兄弟愛よ。16節、
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。
じゃあこの神の愛によって自分が真理に属すること、父なる神の愛、御子イエスキリストの十字架の恵み、聖霊の交わり、これが私たちにもたらすものが兄弟愛ですね。兄弟愛、神様を愛すること、兄弟愛すること、これが永遠の命、これが真理だと言うんです。たとえこの自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。じゃあこの私の心の動機、私たちの心の動機、これをやればみんなが混乱が起こる。自分はもう正々堂々やると思うんでしょうけど、これをやると混乱が起こる。だから混乱が起こらないように、けどその団体が守られるように、そのような心の動機もあるんですよ。それもあるし、まあそれで責められることもあるんですね。責められても主が全部知っておられるって、心の中心よ、心の動機よ、どうしてこんなことするかという心の動機なの。モーセがね、パロに、私たちは三日教理に行って、神様に生贄を捧げて戻りますと言ってるんで、じゃあ戻るつもりじゃないんでしょう行くつもりよ、けどそのように言ってる。だから主の心は、私たちがもうこの地球の環境の中で、私たちが住んでる環境の中で、このようにしなければならなかったということも知っておられる、見ておられる。だから ある子供がね、親のこの器を落ちて壊したんです。壊した時に、ああ私がそれを失敗した、心痛めてる。親は全部知ってるよ、この子供がこのあれを壊して隠れてること。子供を心配するんだよ親が。いや大丈夫よ大丈夫よ、あなたが心痛めるのがもっと私の痛みだ、慰めてあげる。主はそんな方ですよ、ね。じゃあこの20節がその意味です。少し難しいんですけどね、21から、
愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです、
だから私が今神様の中にいるかどうかは、神の命令、愛することですね、その愛するその交わり、御霊がこの中で私たちに知らせてくださる。あなたはね神の中だよ。じゃあ主よ愛をください、憐れみの心をください。今日もね祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。